熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Thank you. 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間ココナッツ、間違えた、熱血教えて中澤先生の時間です。
いやいやいや、わかりますよその気持ち。ということで、
はい、私中澤治と、
本日はですね、いつも担当する土井のり子のんちゃんがちょっとのっぴきならない事情ということで、
はい、
5時半頃から代理で私安田団が担当しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
間違えますね。
いやいやいや、慣れるまでだいぶかかりそうですねこれね。
今日から番組にこうなりまして、
はい、もう早速ね、BG ももう、
ね、違うから、いつもだったらあのでも自分で思ったんです。やっぱり気を暗記してんだなと思って。
そうですね、
はい、
空で言ってましたもんね。
空で言って読んでるんだけど口が動いちゃいますね。
だからいやいやいや、
あのこの時間は熱血教えて中澤先生の時間になります。
途中でよく気づきました、ね、先生あって言って、
あって思いました。もうリニューアルにふさわしい、
いやもうふさわしい
オープニングで
本当に。
やっとね、今日からもう本当にあのきちっと独立した形でね、
はい、
皆さんにお届けできるかと思ってますが、
ヤシノミ FM での中澤先生歴っていう、うん、中澤先生のヤシノミ FM 歴っていうのは何年ぐらいなんですか。
もうちょっと記憶ないんですよね僕ね。
もうそんな長い年月。
でも10年15年、まあスタジオがね、
はい、
昔あの八華堂もないけどの
時代ですね、
藤沢の辺にあった頃ですから、はい、の最初昼間水曜日から始めたんで、
曜日も水曜日だったんですか。
水曜日だった、
はい、
水曜日月曜日金曜日かな。
あ、もうだいぶ動いてますね。
かなり動いて、時間帯も変わってて、
はいはいはい、
お昼間だったんです。
へ
え、あっち行ったりこっち行ったりしなが
ら、あっち行ったりこっち行ったりして、
あれ月曜から始めたのかな、月水かな、月水
金
金かな、なんかとにかく変わってて短かったんです。もうちょっと、
はいはいはいはい、
10分か15分ぐらいだったかな。
うん、
ていうか、まあ、そもそ もうそれを知ってること知った人は少ないから、ね、
僕は知らない世代なんで本当びっくりですよ今。
私が古い頃もう10年以上だ、15年ぐらい経つのかな。
へ、
かなり経ちますね。
そしてこの4月、
うん、
2020年4月5日の今日から
もうなんと番組になりましたね。
そうなんです、もう熱血教えて中澤先生っていう番組になりました
からね。
皆さんもぜひ
ぜひ、
これからは番組として
番組として、
はい、長い番組、長寿番組にしていきましょう。じゃあ先生、
そうですね、なんか、はい、なんかメールアドレスも番組専用になります からね。
そうなんです、あの番組もですね、まあ、はい、あの番組になったということで、
はい、
今まではあの F アットマークの、
うん、
ココナッツフライデーのメールアドレスが使われていたんですけども、
うんうん、
今日からもう熱アットマーク、
熱ですね、
843fm.co.jp になりました。
熱血らしいですね、
はい、
熱です。
早速ですね先生、はい、メッセージがもう届いてます。
ありがとうございます、うん、
本当に早いです。しかも熱宛てに届いてますから、
熱宛てにありがとうございます、
は
い、
ラジオネームもっちゃん0724です。
もっちゃんありがとうございます。
中澤塾本部校のもっちゃんです。
ありがとう。
いつも中澤先生にはお世話になっております。先生の顔を見るたびに元気をもらっています、
はい、
これからも応援よろしくお願いします、というふうにメッセージいただいておりますよ。
もっちゃんありがとう。
いやいやいや、もうなんか初回から
うん、
メッセージが届き、
そうですね、
え、なんとなくわかります。もっちゃん、
もっちゃんわかりますよ。もっちゃんに番組表渡したんで。
そうなんですよね、番組表もできまして、
そうそう、もっちゃんにあの番組になるからねって言ったんで、あの分かってたんですね。さすが、
さすが、
さすが、さすがです。
先生の顔を見るたびに元気をもらっていますと。
確かに
我々もだってね、スタジオ入ってくると元気になるよね、
う
ん、メンディ
ーね、 ありがとうございます。
のんちゃんや僕らも元気になってます。
やっぱり元気になる、元気させるのがやっぱりね、
はい、
あの仕事と思ってますのでね、
はい、
まあ、これからもちょっと番組リニューアルしてですね、
はい、
熱いトークとともに元気いっぱいね、
はい、
まあ、こんな時ですからね、まあ、元気だけはもう誰にも負けないと、
本当ですね、
いう感じで、
はい、
あの行きたいと思ってますので、
はい、じゃあぜひこれから番組として皆さんも、
そうですね、
熱血教えて中澤先生をね、
今日ね、でもね、あのコロナ対策でね、
うん、
ちょっとあのダンちゃんと席離れてるじゃないですか。
いつもはね、先生とのんちゃんがこう隣り合わせで座るんですけども、
ですよね、
やはりこの新型コロナウイルスの感染拡大防止のために先生とはハス向かい、
そうで、これ私の授業の時こういう感じじゃないですか、
はいはいはい、
なので声を出すのがいつも通りみたいな感じ。
あ、遠いからこそ、
そう、遠いから、あの帰って多分ちょっと張りが出てくると
思う。じゃあ皆さんもラジオを通してね、
そう、ホームタウンみたいな感じでこうやりやすくなってますね。
本当ですか。
逆にね。
あ、じゃあぜひ、
はい、
これからじゃあこのスタンスでいきましょう。
そうですね、
はい、
頑張ってお届けしたいと思います。
はい、
はい、 こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしてます。メッセージアドレスの紹介をダンちゃんよろしく。
はい、メッセージは先ほどもお伝えしましたが net@843fm.co.jp netsu@843fm.co.jp です。またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリ FM プラプラからも送ってください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも OK です。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。さあということで、お送りしていきます熱血教えて中澤先生の番組です。
はいはい、まあね、ジングルも変わりまして
本当ですよ、ね、今までは交通情報の後枠を言った後曲が流れるんですけど、
なんかあの聞き入ってしまって入るの忘れましたね。
ね、メッセージもね届いてます、は
い、
もう
ありがとうございます、
中澤先生宛てですね、これ
ありがとうございます、
ちくわ大王さんからいただいております。中澤先生、は
い、
男の方おいっすおいっすおいっすっていう風にいただいてもう僕に至って男の方です。
男
全然いいです、あの今日代理なんで、
ありがとうございます。
ちくわ大好きちくわ大王ですと、この番組暑いですねかっこ笑い、春を通り越して夏くらい暑い番組、
はい、
先生の熱くなる熱中しちゃうものって何ですかと。
ああなるほど、
ちなみにちくわ大王はサービスエリアで売っている練り物に熱中しちゃいます。
さすがちくわ大王だけに、
これからも聞きますねというふうにいただいております。
ありがとうございます、はい、
先生の熱中しているもの、う
ん、熱中してるものか、
今は何でしょう。
あーどうでしょうかね、まあ今まあ私あのまあまあ好きなのは猫ですね。
猫あそうですよね、中澤、中澤塾の服、はい、うん、何でしたっけ、
あーちゃん兄ちゃん、
あーちゃん、そうそうそう
キャラクターのね、
そうですそうです、そうそう、もう猫になってるのはもう先生が好きだからですか。
まあ、先生、まあ、みんな結構猫好き多いんで、ね、
あ
まあそれはありますね、
熱中してる
のはあえて言えば猫ですね。
猫、
まあ、熱中っていうかまあね、まあそうですね、猫好きですね。
昔から好きですか。
いや昔は犬派だったですね
どのタイミングで猫派に切り替わったんですか。
なんかね、塾に昔ちょっと迷い猫が来たんですね。
はいはい、
で、塾に住んじゃったんですよ。
へえ、
一時期で、それぐらいからかな。
何年ぐらい前です。
もう20年前ですね。
へ
え、はい、まあうちにもいたんですよ。うちにも猫も飼った時期もあったんですけど、やっぱりそれもあった上でこう塾に懐いた子たちも来てのなんか猫派に。
へ
ー、はい、昔うちの私小さい頃は犬と猫両方飼ってたんで、
はいはいはい、
飼ってないな、犬を飼ってたんだけどその猫も一緒に暮らしてたんです、その犬とで雨が降るとなんかその猫に家を譲って犬が雨に濡れてるっていうね。
へえ、
すごい献身的な犬を飼ってたんです。
とても献身的ですね、
スピッツの犬 で、
へ
でだからちょっと猫はなんかそのうちの犬をなんか利用してるちょっとやなんてやつだっていうね、
まあ、賢い猫ですね、
そうそうっていうイメージがあったのでちょっとこう可愛がりきれなかったんですけど、まあ、そういうのが良くなってくるんですね。
へえ、先生の熱中しているのは猫。
まあ猫だし、まあでもいつもやっぱり一番まあ、真面目な話すると結構一番熱いのは英語教育ですね。
ああ、で英語教育、あ、うん、それこそ、まあ、年度が変わって、
うん、
ついに、まあ、2020年度が始まりまして、
はい、
始まりました、はい、割り切りで言うと令和2年度か、
令和2年ですね、
はい、が始まりましたけども、うん、まあ先生が英語を、はい、
うん、
豊橋はね最近イマージョン教育とかで、
はいはいね、
結構こう英語に力を入れていこうみたいな、うんうんうん、まあ、市になってますが、
はい、
先生がこう最初に英語に着目したっていうか、うん、もうこっからは時代は英語だなみたいなのはどのタイミングでやっぱり一番肌で感じた時がありますか。
ふわっとでいい、まあ、まあまあ20年ぐらい前ですね。
あ、
これからはもう20年経ちますけど外国人の時代だって。
でもそんなに周りは英語、うん、英語って言ってなくないですか。
言ってないですね。
そうですよね、
はい、言ってないし、でもなんていうのかな、今のまあ真面目に話すと、例えばイマージョン教育でも、はい、まあそれでもやっぱり全市全生徒もっと豊橋以外の自治体も含めて全部できないじゃないですか、ああいうのでも。だけど僕は目標がもう全部に行きたいんです、日本中。
ああ
そう、だから結構そういう思いで思ってたから、周りは関係なくてもうみんな英語をこう聞けるとか話せるようにする仕組みを作りたいっていうか、そういう授業とかレッスン作りたいっていうのをもうずっと、これは大学からずっと思ってた。
大学から思ってたんですか。
思ってた、それはちょっとずつでも思って で塾始めて、まあ、塾なんで、まあ要はまだね形ができてないので、まあ、塾やるじゃないですか、はい、でまあ、塾も皆さんに好評いただいてたんですけど、私専門は英文科なので、まあ、英語教育専攻だし、もともとそういう頭があって、自分もあの小学校1年生の子の英語の授業っていうのを実は塾でやってたんです。
うんうんうん、
そのもう20、30年近く前にそんな授業をやってたんで、そんな英語の専門のクラスってなかったんです。
ないですよね。
ないですね、うん、なので、まあ、それぐらい暑かったんで、
へ、
あの気持ちはね、だけど、はい、まあ、塾始めたばっかなんでね、それこそダン君より若い頃だから23歳ですよね。
わお。
でその時にそんな別に英語教育語れるほどではないので、だからまあいつかっていうのはあって、あ、まあ校舎を2つかなぐらい抱えた時に、まあ、ずっと英語の授業は幼稚園とかでもやったり高校行ったりも自分の塾でもやってたんですけど、ふとネイティブの時代だって思って、思い立って今日から使うぞと思って使い授業を始めたんです。
へえ。え、2校舎ができたぐらいでそのふわっと出てきたっていう。
だからもうだから本当に20年ぐらい前ですね。
現在は今何校舎あります？
13
もあるんですか先生、はい。
すごいですね。
直営以外だともう20以上ありますね。
へ
え。アニー英語スクールアニーの側でやってるのは全国中にあるので、それ入れちゃうともう30とか40とかなっちゃうんで、そういうのをちょっと目指してたんですよ。
はいはいはい。
なのでどうしてもやっぱり一つのやり方ってこう浸透が薄いじゃないですか、うん、なので一部のとこだったらできるんですけど、もう全員がこう力が上がってくるような仕組みっていうか、その英語教育をしたいなって思ってて、なので今よく聞く話す4技能ってよく言われる、もうみんな聞くじゃないですか。でそれをもうなんていうか、もう20年以上前からずっと取り組んでるので、今いろんなところでセミナーやらせてもらったり、お手伝いさせてもらえるようになってるっていう。
なるほどね。
だから皆さんがそういう前に、だからインターナショナルスクールも英語スクールアニもそうですけど、初めてやっぱりやっていくのはそれも前にやってるから、今多少皆さんのお手伝いができるのかな。
まだまだですけどね。どうですか先生の中の頭、理想を描いていた理想の、うん、今何パーセントぐらいが達成できたなっていう感じ。
いやだってまだ自分が やり方が正しいかどうか分かりませんけど、まあ思いとしては 20-30% がいいとこですよね。
まだじゃあ 70-80% は声をしたいっていうのは、ま
だ、ね、だって自分で、あの、まあ、これ独りよがりじゃなくて、例えば一番いいやり方ってなかなか難しいけど、それに近づけるやり方を考えてレッスンだとかスクールとか作ってきて、それで終わりじゃなくて、ま、もっといいことはいっぱいあるはずだから、
うんうん、
もっとより、ね、高めていきたいけど、さらにそれをみんなに浸透していかなきゃいけないじゃないですか、
はいはい、
だけど自分のやり方がいいかどうかっていうチェックって浸透するまで分かんないんですよ。浸透したら初めてそれがイエスになるんで、分かりますか？よくある話なんです。これはあの勝手に一人でやってる分には自由なんですけど、やっぱり浸透させないとこれはイエスにならない、社会的に。
いやーそこまで考えたことない。
浸透して初めてイエスだってねえ、ない、なかなかないです
よ。いやいや、だけどやっぱりそう思いじゃないと作れないですよね。やっぱそれはやっぱり一番、やっぱりだから思ってるところですね。でそれに、あとはそれがきっかけでそのやっぱ英語教育がこう変わっていくっていうか、もう本当力がついていくことができれば、何よりも、まあ、自分たちやったやりがいもありますしね。だから、まあ、あの今やってる田原市さんもそうだし、今年4月か桜岡中学校さんともちょっと連携してやってますし、かなりその豊橋では少しずついろんなところであのお手伝いできるようにはなってるかなと思います。
英語なかなか英語、うん、まあ、みんなも多分今だいぶやっぱりこう目線がグローバルな社会になってきて、その目線がやっぱり英語をみんな学ぼうっていう意識がだいぶ、その中澤先生が最初に構想を上げた時よりも広がっているとは思うんですけど、多分多くの方、まあ、僕も結局小学校4年生の時に自分の母がどうすれば英語が喋れるのかもっていう理由で英会話教室にポンって放り込んだのが僕の英語のスタートだったんですけど、今例えばもう新年度になって、まあ情勢はちょっと一旦置いといて、新年度になった子供たち、自分の保護者の方が子供に英語を教えたいってなった時に、やっぱり一番手っ取り早いのはアニーさんみたいにこう教室に入れてネイティブの方と触れ合うのが一番いいんですか？
まあまあ、何を目的にするかなんですけど、一番言語習得で大事なのは、まあ、 あの英語聞かなきゃいけないんですよ。
話す聞く、まあ、読む、うん、込みですと
順番で聞く話す読む書く、
聞く話す読む、
あほうほうほう、だからいきなり生まれたばっかりの赤ちゃんがママっていうことはないんですよ、まあ、とかうんとかうんとか言ってるけどママではない、パパでもない、じいじばあばでもない、呼んでほしいけどだけどあの要は最初にみんな話しかけませんか、
なんとかじゃなんとかじゃ、
そうそうそう、で寄せてきません、ママっていう言葉ちょっと聞こえて、ママママママっていうのに似た言葉が出たらママママってママが言い続ける、
言う言う、
目の前にいるのをママとインプットする、で今度パパが来たらママと違う音を拾った時にパパそうパパパパってこう、そうそうパパパパパ、あパパと分かったんだみたいな、寄せてきます、これ大人が勝手にやってるんです、
へえ、
そう思いません、だって子供さん目の前にいるものをそうやってずっと言われるからそう認識するんですよ、それだけのことなんです、だから同じ原理で言うと言語は聞いたものと目の前にあるものがリンクしていけばおのずと何言ってるか分かるんです、
へえ、
そうなんだ、から英語を聞いて訳し落とすなんていうのは英語力じゃないんですよ、英語を聞いて英語のまま理解しないとダメなんです、
例えば目の前に犬がいたとして、うん、はい、我々どうしても日本人は、うん、ドッグって覚えるんじゃない、ドッグイコール犬でこう覚えさせようとする、
ドッグはドッグ、でドッグで習って犬がいて、それが一致するって分かれば別にそれは訳できることであって、ドッグイコール犬って覚えるのは日本語を覚えてるからそういう論理になっちゃうんです、日本語と英語を同時進行するっていうことで、例えばもしくは英語から入る、どっちから入るでもいいんですけど、置き換えはないんですよ、置き換えは国語力なんです、国語力って日本語力であったり英語力であったりするんで、置き換えはそれぞれできれば成り立ちますけど、
じゃあ英語ができるって、はい、いわゆるこう我々の、うん、学習的な意味での英語ができるっていう人って、うん、おのずと国語も割とできる、
そうそうそう、英語の問題解ける、だから日本の学生さんはまあレベルが高くなるほど両方できるじゃないですか、
あ
国語力があるから言い換えができたりとか置き換えができるんだと思います、私はね、だから聞けないっていう人多いけど、まあなんとなく分かれば国語的にセンスがあればできちゃう、
へ、
英語を聞いて、最近ちょっとでも英語を聞いて英語のまま理解してる子も英語教育がやっぱ盛んになってきてるから増えてきてると思いますけど、
はいはい、どう
どうでもまあ英語を聞いて英語の理解すると訳さないっていうのは基本ですから、だからよくお母さんがね、あの英語スクール何やってきたのって聞くのがよくあるあるじゃないですか、
よくあります、
ね、でもそれはでもお母さんが英語で聞いてればいいんだけど、日本語で聞いて日本語で帰らないとこの子何習ってかしたっていう返事になっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれはちょっと間違ってるかなと思いますね、
あ、例えば英会話に子供を送っていって、うん、まあ、その場で例えばその子供は、ネイティブの先生とこういろんなやり取りをするわけじゃないですか、はいはいはい、お家に帰ってきてどういうフィードバックをすれば一番なんかいいかなって、
お家でフィードバックする前提じゃないスクールに預けた方が、
あ、
だってできないから預けてるのに無理でしょフィードバック、
あ、
まあ、やるとするんだったら例えばオールイングリッシュのアニメ見るとかニュース見るとか音楽聴くとかそんなんでいいと思います、とにかく言語として違う波長を聞き続けないとダメなんで、その中の1000、1万、2万拾な聞いたうちの1個2個拾えたらそれが英語力になってくるんで、だからその圧倒的に聞かせておけばいいと思います、そうすればスクールでやってることがなお生きるんで、
お
お、はい、
じゃあまずとにかく触れる、いわゆる聞く環境を整えてあげるのが、
なんかねやっぱりね皆さん単一でやりたがるんですよ、ドッグ犬とかキャット猫とかラビットとかね、あのラディッシュ大根みたいな、すごいねみたいな、それ単一は英語力じゃないんです、それはお母さんが安心するためにやってるんです、
おお、本当にじゃあ将来的にグローバルな人間として育てたいっていうのであれば、もう本当に英語を英語で理解するのが一番やっぱり大事、
だって英語話す人にとってねラディッシュはラディッシュでしょ、
まあそうですよね、外国の人が、うん、ラディッシュは大根だね、
さっきダンちゃんと喋ってた手筒花火なんて言うんだっつってね、
そうさっきねちょっと話あったんですけど、メッセージが届いてて、
はい、
ちょっとこうなんか人にメスなんか手筒花火を紹介した外国の人に、うんうん、手筒花火を紹介英語で紹介したいんだけど、うん、手筒花火と発音すると外国の方は手筒花火になっちゃう、
うん、
これはちゃんと手筒花火と発音してもらいたいんですけどどうすればいいですかっていうメッセージが届いてるんですけど、
あの一番ね発音しやすいのはスペルで追わないことですよね、口で真似させることですよね、 口で手ずつなら手ずつってずーって言ってずーって一個ずつこう例えば手ずーつーってずーつーって言わせれば言えます。
お
それをスペルでやろうとしたら無理です。日本人は悪い癖で、
日本人はよくやりますね、文字に起こして見せる、
うん、だから手ずつ手ずつって言ってれば手ずつって言えますよ。
お
だから真似させることが一番なんです。
まあいわゆる本当に赤ちゃんと接するぐらいのイメージでもいいんです
よ。だって結局話すよも書くって聞くから始めたら書く最後ですよ。
確かにそうですね。
そうで聞く話すよも書くで読む最後から2番目ですよだから聞く話で完結すればいいじゃないですか、
うんうんうん、
と思いません。なんでそこであえて書くんですかっていうね、
読む書くを最後の案件を先に出しちゃうとっていうこと
の、それによく訳したがるけどね、手筒花火は手筒花火でいいんですよ。
固有名詞として扱っちゃえばいい。
そう、手筒は手筒なんです。うどんはうどん、そばはそば。
そうですよね、確かにうどんを英語で言っても
なんかうどんヌードルとかいうわけのわからんのあるじゃないですかうどんはうどんなんですと僕は思うんです。それは日本人なんです、私。
いやいやいや、そうですね、本当に。
そうそう、だからまあ固有名詞は固有名詞でいいんだけど、置き換えをする必要は、あのあと同時進行で習えばいいんですよ。
うんうん、
同時進行でそれぞれの言語並んで置き換えできるようにしていけばいいんだけど、バーリンガーの子なんかよくそうですよね。あの一部だけ日本語になったり英語になったりカッコつけてるわけじゃなくて、うんうんうん、出てこなきゃそうになります。
あ、出てこないっていうのは別に悪いことじゃなくて、うん、本人の頭の脳内処理がそれでいいんだっていう、
それでいいから、あと使う場面がなれば治るんじゃないですか。
あ、
やっぱりそれも量ですよね。圧倒的な量の中で使い分けしていくじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあとっさの判断でやるわけだから、まあ、今日の番組コールと一緒で慣れてる方を使っちゃうんですよ、
うんうん、
日本人もそう、日本人だからとかアメリカ人だからじゃなくて
人間として、
そう言いやすい方を使っちゃうから思いついた方を使うんですよ、うん、
なるほど。
だそれを無理やり意図的に、あのレッスンの中で反強制反無理やりにリピートさせたり、反無理無理こう型作っていけば授業としてはかなり精度が上がりますけど、なんとなく適当にネイティブと触れてたり、なんとなく1時間過ごしてちゃダメなの。
お
だからまあ英語スクールさんの考え方あるんですけど、うちの英語スクールに、まあ、インターナショナルスクールは全てに関して意図を持ってやってます。
いや素晴らしい。
だから意図がないとダメです。
はい、いやもう本当に
一発目から語りまくってます、
ね、いやもうまさに熱血教えて中澤先生にふさわしい。いや
だからどうしても日本人はね、僕も含めてですけど、やっぱどうしても英語を話したいから日本語と置き換えしたいっていうのがすごい強いんです。
はいはいはい、
だから本当の英語力っていうのは英語を聞いて英語のままなんで、うちの授業は全部見学自由だったりとか、だからやっぱり分かんないじゃないですか、お母さん。分かんないからじゃあ見に来てくださいしかないですよ。
なるほど。もうラジオでこんなこと言うのもないですけど、やっぱり百聞は一見にしかずぐらい
の、そうそう、だっていつ見てもらっても困らない授業だったら見てもらった方がよくないですか。
あ、
体験会じゃない、なんていうか発表会みたいなのは僕は賛成しないんで、発表会の練習するためだけにやるんで、
うんうんうん、
僕はあんま好きじゃないです。普段見てもらうのが一番。
はい、皆さん聞きましたか、
はい、
もう
これ別に子供今から、うん、例えば僕弱い28ですけど、はい、全然今から始めても全然間に合うんですよ。間に合うっていうとあれですけど、
まあ英語力に対価はないですよ ね。やればやるほど何したいかですよね。コミュニケーションしたい気持ちが強いとか、話したい気持ちが強いとか、まあ、一番いいのは何か使うことがあると一番いいですよね。
あ、
まあ恋人とか作るのが一番早いですよ、男女と
インターナショナルの恋人
とか一番英語力とかできるようになりますから。
あ、でもやっぱり僕もまあ、これでも英語を専門にした大学卒業して、はいはい、これで6年経ちましたけど、はい、やっぱり使ってないの で、
そうですよ、ね、
いざっていう時に出てこない時がやっぱりあるなっていうのを見て、うんうんうん、自分で今体感してます。
いやでもね、本当に触れるっていうのは大事ですから。
そうですね、
はい、皆さんこう休みは機会を持ってね、もう全部の放送英語にして聞くとかね
我々の放送はどうしますか。
もう頑張ってみます
いやーのんちゃんが多分 頭から煙多分出しそうですからね今日は代理なので一応
そうですね、
まあこんなお話でね、これからまあ一応コーナーから番組に、はい、ということで、
ちょっとより暑さ増したトークを ね、
こんな感じで熱血トークを、
こんな時ですからもう特に暑さで、
ね、
倍増させていきたいと思ってますので、はい、
ぜひ皆さんも、
はい、
こんなことが気になるよとか、うん、中澤先生のとこはどうしてるのみたいな質問でも全然 OK なので、これからもね、はい、番組の中でコーナーの中で取り上げていきますので、ぜひ皆さんもメッセージを。
案外私幅広いんで、
はい、本当ですよ、いろんな質問答えてくれますからね
、はい、
人生相談とかも多分きっと中澤先生答えてくれますよ、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、ぜひ皆さんも送ってください、はい、ということで1曲お届けしましょう。中澤先生、曲紹介をお願いします、
はい、曲はサザンオールスターズから壮年ジャンプ。
いろんな歌ありがとうステージで、君が踊る虹色のスポットライト、可憐な花汚れなきイメージを夢の中でキスしてロンリーナイト、うまくしわびた時は今目の前に髪が降りた、僕は生きている命の限り声上げて、誰にだって胸ときめきのアイドル、アイドル、アイドル、恋は波の上、シュワシュワシュワシュワ、周りはみんな君に夢中のライバル、ライバル、ライバル、僕は目
お届けしました。
さあ、ということで番組残すところ7分30秒ほどとなりました。まあ、こんな感じでコーナーから番組へと変わっていきましたが、はいね、先生どうですか、紹介。
紹介なんかただ熱く語ったっていう人ですねまあまあまあね、一番よく普段から語ってることなんで、
すごいです、スラスラなんていうんですか、やっぱ喋り慣れてるなっていう感じがすごい出ました。
そうですかね、
僕らはやっぱりこういう仕事してるんで、僕なんか はい、よく言うんですけど、はい、慣れないことを言うと大体戸惑うんですよ。
あ、まあそうですよね、
と詰まったりする。やっぱり自分の得意分野だとスラスラ話が出てくるんで、はいはいはい、まさに先生は今そんな感じで、
はい、そうですね、おかげさまで、あの英語はでも、まあ、でも自分ででもなんなんですけど、僕あのなんかこう一人でやってた時期もあるので、
はいはいはい、
5教科全部教えるんですよ、
国語、算数、理科、社会、英語。
だからまあどれもこんな感じで慣れてきたんですね。
え、得意教科とか苦手教科とかなかったんですか、学生時代。
いや、まあ英語は好きだったですけど、
はいはい、
だけどやっぱ授業やらなきゃいけない
って、
ね、だからどの単元のどれって言われるとで授業やるんですよ。だからもう大体できるんですだから数学ね、因数分解言ったら因数分解の教え方でもできてるし、例えば理科で天気とか電気って言ったらもうネタはいっぱい持ってるから、だからその場でできちゃうんですよ。だからまあ例えばまあ重宝な家庭教師でいきますよねまあ高校も見るんだよね私。
え、小学だって先生さっき幼稚園児の子も見るよみたいな。
幼稚園児は、幼稚園の英語は僕一番得意です。
ですよね、
幼稚園英語はもう
上は。で高校生のもういわゆる5教科までいける、主要分野まで。
あと大人の人の人生相談も受けてます
すごいです、老若男女いけるよと。
まあまあまあ、でもあのまあ慣れもありますね。
あ、
はい、
僕はもう高校は数学と理科を捨てた人間なので。
いや僕もこうできなかったです、全然できてないです。
僕ベクトル習ってないですもん。
まあそれに近い状態。
あ、本当ですか。
あのね、だからやろう、人間やらなきゃいけなくなるとなんかできるんですよ。
へ
え。僕物理とか受けてないんで、物理質問聞かれてもよく分かんなかったんですけど、
はい、
頑張りました。
え、もう今例えば何かそれ、何がある、物理で重力加速度とか、ああいうのも質問されても先生その問題見たら、
ね、問題集があればなんとかなるかようになりました。でもまあそれも一緒で触れてないですからね最近。
あ、
まあだいぶ皆さんやっていただいてるんで。
さっき一応語学に特化したその焦点を当てて、はい、そのやっぱ触れてないと交代していくよみたいな話しましたけど、うんうんうん、やっぱ他もそうですか。
それは他もそうですよね。ただあのもうずっと暗記してるものとかは覚えてますけどね。
さっきのココナッツフライデーに
そうそうとかもう授業でずっとやり続けてた文言はもう消えないですよね。 あの中澤塾の子たちしか知らないやり方とかね。
へえ。
あるじゃないですか、塾。
ありますね。
そういうのはもう忘れないですね。何か覚えさせてるとかね、こうそういうのって結構塾独特のがあるんです。
なんとなくそんな感じはしますね。塾ごとのなんかこう、
あ、そうそう、
教え方とか、例えばね、秘技とか、
11の2乗とか12の2乗とかあるじゃないですか、
はいはい、
あれを全部暗記してるんです、うちの子たちは。
11の2乗と12の2乗は僕もなんとなく暗記しますけど、13以降はもう分かんない。
だって160、169、196、225、256、289、
すごいですね。
324とかね、こう361、400みたいなのを覚えてるんです。
素数を数えるみたいな感じで中澤先生が言いました
よ。今バーって言ってますけど、これを教え子たちがあの授業中にもう最初基礎力として覚えちゃってるんで、
はあ、
とか、だからもうパッて出てくるでしょ。
すごいびっくり。
今英語じゃないのに。
いやいや、でもうん、そうい
やでもね、本当
そういう鱗ですよ。
そういうことばっかりやってたんでね。
いやもう素晴らしい。
素晴らしくはないですけど、
いやいやいや、お仕事、素晴らしいですよ。我々からしたらもう
お仕事ですからね。まあね、それぞれこう放送やれる場合もいろいろ18番があると思うんで一緒ですよ。
あ、
ただ僕の場合はあのやっぱり勉強って、
はい、
あの9教科もともとあるし、うん、幅広いじゃないですか。なのでただもうみんな誰しもが1回やってるから、
うん、
だからそれをもう1回やれるっていうとなんかすごいなって感じるだけで、知らない仕事の方がよっぽど大変ですよ。
いやいや素晴らしいですよね、もう本当に。
でも本当は英語の先生ですからね。
専門は英語なんですね。
専門は英語です。でも数学結構上手に教えるなって自分で思うんですけど、
それは僕も人に教えることをしたことがあるんですけど、
はい、
やっぱり、ね、国語力の問題も入ってくると思うんですよ。さっき教えるっていう話もあるんで、教えるってやっぱり人よりも知識もないとダメだし、うん、その分その上手に伝えるっていう方法も大事だしと思って。
まあでもね、究極に教えるのは教えないことですよ。
出ましたよ、皆さん、最後の最後、あと番組が2分20秒ぐらいなのに。
熱血教えてって言っといてもなんですけど、やっぱり
究極論は
教えないことです。
なんかまとまったのかな、まとまってないのかな。ま
あそれはねちょっと深いのでね、番組を倍ぐらい取らないと話しきれないです。
またじゃあこう紙くいろいろね、こう小分けにして、そうそう、のんちゃんが来週からもいろいろ話を聞いてくれると思うので、
まあそうですね、はい、こういうちょっと熱いトークをちょっとしながらですね、
はい、
行きたいなと思ってるんで、
よろしくお願いします、はい、今日はまあ僕ですけども、うん、来週以降はまた前のココナッツフライデーをやってる土井のり子ちゃん、のんちゃんが、
のんちゃん
がね、このままね、6時の中澤先生の番組のアシスタントとして活躍してくれますので、
はい、なんかあれですね、あの番組もこうリニューアルしてですね、うん、あのなんかこうトークがちょっとこう曲も変わって、
うん、
なんか元気も出た感じで、
ね、あ、本当ですか。
なんかいいですね。
じゃあぜひこの機に乗じて、せっかくなんでなんかのんちゃん本当壊滅的に英語ができないので、
はい、
英語なんか使える英語のコーナーみたいなのも作っていきましょうよ。じゃあ、
頑張りましょうか、
はい、
でもオープニングも言いましたけどね、やっぱりちょっとねダンちゃんと距離があるのでね、
そうです、
授業みたいな感じになっちゃう
んですよ。本当ですよ、今僕とメンディーはいい距離なので、僕ら普通に講義を聞いてる感じでそうなんだそうなんだっていう話でしたから、
あの、ね、やっぱ遠くなるとちょっと声をね、あの胸から出すんです。
はいはいはい、はい、
だからちょっと声のトーンが変わるんです。
だって隣で喋ってるよりもなんか今日ちょっと講義感あったよね、二人でね
まあね、専門ですからね、
はい、駆け込みでもっちゃんから先生のラジオとても面白いですといただいておりますよ
もっちゃんちょっと癖になったね。ありがとうございますもっちゃんね、
ぜひ皆さんもメッセージこれからもお待ちしております、は
い、ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時は私中澤と、
来週からは通常通り土井のり子のんちゃんが担当すると思われますので、来週もぜひお聞き逃しなくよろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye
bye bye